宇宙一ラジオ、
皆様お元気にしておりますでしょうか。私が宇津雄一さんでございます。どうもいつもはですね、毎月3週目は皆さんご存知のようにカーリーが登場してくれる予定なんですけれども、今回ね、まあこの3週目の収録するにあたり、いつものようにスケジュールの調整というのをさせていただいたんですけれども、私がこの日に代わり会えないかなと言ったところ、まるまるですね、何日間か送ったんですけど、まるまるカーリーは何かの合宿に行ってしまっておりまして、全くもって日程が合わずという残念なことにですね、私予想外にもお一人様になってしまいまして、先々週私ね一人でお話をさせていただいたばっかりでございますけれども、今回も私一人でお届けすることになってしまいましたが、いやいやカーリーファンの方たち、じゃあやめようということじゃなくてですね、まあ先々週そうですね、夜更かしの会がね、キングオブコントの決勝に出るということが決まりまして、もういよいよ今週末という感じになりましたね。ちょっとまあ自分のことじゃないにしても本当にドキドキしてしまいます。もうなんならね、あそこで優勝でもしようもんなら彼らの人生はガラッと変わりますからね、そのあたり非常にワクワクもしつつ、ちょっと怖くもあり、なんかこうね複雑な、もちろんいいことなんですけど、心境でね、本人たちも今どんな気持ちでいるのか、実際あの司会はダウンタウンのお二人がね袖で見てるわけですから、まあそうですね、私たち音楽をやってる人からすると誰だろう、矢沢永吉さんが見てるとか誰でしょうね、今のお笑いでいうダウンタウンみたいな、音楽でいうところの、やっぱ桑田佳祐さんとかですかね、それか、まあ、ミスター・チルドレン桜井さんとかっていうところがやっぱり出てくるとちょっとわってなりますよね、横で見てるくれると思うと、っていうぐらいの、まあね、もう言ったらお笑い界のトップと言ってもいいような人が横で見る中でね、夜更かしの会がコントをするっていうのはなんかちょっとドキドキ本当してしまいますけれども、いやあれから2週間ですよね、私また一人で、嘘お前何を喋るんだと、一人でっていうね方もいらっしゃるかもしれませんが、まあまあ皆さんにご報告したいことはいっぱいあるんですよ。実はですね、まあこれちょっとお名前はね、まあもちろん個人名は出せませんけど、私がずいぶん前、もう去年一昨年になるんですか、もっと前か、2010年か2年前ですかね、の春に、まあね、歌の先生をやってたのをやめて野球の実況の方に行ったわけなんですけども、その時ね、まあ辞めたことによりその私の代わりの先生というのが入ってきてね、でその先生は女の先生なんですけど、で私が教えていた生徒さんが男の子で、まあ、宇津先生が辞めたら僕も辞めますみたいな話をしてくる、非常にまあねありがたいっていうか、まあ嬉しい話ですけど、まあそのね、新しい先生は私もちょっと研修をしてましたから、いやとってもいい先生だから、あのちょっとでもやってみたら、あと1ヶ月2ヶ月やってみて、それでもね、まあ、合わないかなという感じであれば、まあ、辞めてしまってもいいけどなんていうことをお話ししたら、じゃあそうしてみますなんて言ってですね、結果その2人が結婚したんですよすごいすごいことにね、だからもう2人にはね、宇津先生辞めてくれてありがとうとも何十回と言われるわけですけど、なんかこう言葉的にはね、辞めてくれてありがとうっていうのがあんまりこうね響きが良くないので、もうずっとやめてほしかったみたいな感じになりますけど、まあまあそれはね全然いいんですよ、そのやめたことによって本当にその2人は知り合ったわけですから、 まあそれもね、私が実況やるタイミングもなんていうか、ごめん、しゃっくり出ちゃいました。なんていうか、その縁というかね、タイミングっていうのがあると思うんですけど、私常々ね、その人生で、まあ、生きた証を残したい、ちょっとなんかね重々しいですけど、まあ、もちろん曲もそうです。たくさんの人に覚えてもらえる曲を作るということも一つですけどもね、うつさんがいたからこそ僕は、私はこうだったというふうに言ってもらえる人がたくさんいたらいいなということで、まあ、それをね、まあ、小さな目標として生きてきてたわけなんですけど、もうその2人にとってはね、ありがたいことにうつさんがいてくれたおかげでつって、もうその2人この間ね子供生まれましたよね。えびっくりしますね。なんか本当に人の縁というのはね、いやそれで、まあ、今回お話ししたいなというのはそれだけじゃなく、あの最近私もう一組キューピッドやりました。ありがとうございます。もうね素晴らしいですよ私っていや本当にこれはね、まあやっぱり私のお友達ね、まあそれはそうですね、知らない人なわけないですよね。お友達が、まあ私のお友達とって、まあそのまんまですけど、いやこれもね、まあ言ったらね、私がいなければ2人は知り合わなかったわけですから、もう相当感謝してもらいたいですよね、こうなってくると。で実はね、その2人もねこの間子供が生まれたんですって、そういう連絡をいただきまして、いやほんとめでたいなとめでたいし、なんかちょっと怖くもありますよね。なんかね、私がもしそこで会わせなければ一体この2人はその先どういう人生だったんだろうねっていうことをちょっと冷静に考えてみると、ちょっと怖くもありますよね。じゃあどうしてそこでじゃあ出会ったんだろうみたいな、もうちょっと堂々巡りみたいになっちゃいますけど、昔ね小田和正さんがあのラブストーリーは突然にというね、曲を出しまして、あのサビのね、あの日あの時あの場所で君に出会わなかったら僕らはいつまでも見知らぬ二人のままね。いやもうそのまんまですけど、よくできてますね、その言葉の乗っかり方、メロディーの乗り方ね、作り方見事ですけど、もうでもそういうことばっかりですよね。特にその二人が結婚するとかなれば、よりあの時こうだったらっていうことになりますけど、もう別にそういう恋愛だけじゃなくてもね、そのお仕事状態であってもね、まあ自分がやる仕事の、まあ、合わないというかね、出会いもあるでしょうし、その仕事仲間との出会いもあるでしょうし、別に男女だけじゃなくてもね、同じ同性同士だってこの人と出会えたことでみたいなことっていっぱいあると思うんですけど、いやでもねこの間そのね子供が生まれたんですというお電話を久しぶりにいただいて、いやもうなんかそれ電話でね聞いたんですけど、よかったねっていう言葉しかもないじゃないですかそれってね。で2人も本当にね、まあ、私が煽ったのもあるんですけど、すごく感謝をしてくれて何回も言ったんですよ、それ俺がいなかったら本当子供どころか結婚もしてないよと、ね、いう話を何度もしたんですけど、いや本当その通りですと、ありがとうございますって何回も言わすっていうね、ちょっと偉くなったら私嫌なタイプになりそうですけども、いやでも本当嬉しい話でね、2組いますから私、すごいでしょこれは。狙ってできることじゃないですからね、まあ、もちろんその合わす時にこれで2人が結婚すればいいななんてとんでも思ってないわけですから、それがねまあまあ2人ですよ、もう根本はね、その後2人でこう育んでいったわけですから、まあ2人の努力っていうのか2人の縁なんですけど、まあでもそのきっかけとしてね、ずっと2人の中ではそうそう、うつくんが、うつさんが出会わせてくれたんだっていうのが残るわけですから、これまた一つ生きた証ということでね、いいことじゃないですかね、え本当にありがたい話ですよね。だから今後ももし皆さんね、まあ、これを聞いてる方の中で、私僕はその相手を探してるんだけども、なかなかいい人がいないんだと、助けてうつさんっていうことになっていってもいいですよね、これはこうなってくるとね。えもう分かりませんよ、全国的にどれぐらいそのキューピッド役をやってる人がいるか分かりませんけど、まあ、2組って結構多い方じゃないですか普通に生きていて、なかなか、まあ、1組ぐらいはねもしかしたらあるかもしれないですけど、2組ですよ。で今後ね、私の、まあ、お友達お知り合いがまたそうなる可能性も分からないですか、ある可能性もありますからね。これ いいね、もう3軒目行ったらちょっとこう立ち上げてもいいですね、そのビジネスとして私は君は会うと思うんだみたいな感じでね。うん、俺結構あの電車の中とかでも人間観察好きですからね、あの一緒に電車乗ったりする人になんでそんなキョロキョロするんですかって注意されるほど、いっぱい見てるんですよ。な、例えばそれこそカップルが乗ってきたら、この2人は、まあ、カップルかどうか分かんないね、女の子と男の子2人で乗ってきたら、この2人はまず付き合っているのかどうか、そして付き合っているとしたらどれぐらいの期間なんだろうか、なんならどっちから告白をして付き合い出したんだろうか、もう結婚を考えているのか、それともはたまた結婚をもうしているのか、そういうことをですね無駄にずっと考えちゃったりするんですよねまあ昔からありますけど、まあ、妄想癖ですよねこれはね。うん、一種の病気かも分かりませんけども、でもそういう中からね、あの正当化しますけど歌が出てきたりするんですよ本当に。うん、あの私がね作る歌詞っていうのはね、結構聞いてくれた方たちにはね、あの具体的に過ぎてこれ経験談ですかなんて言われることが結構多いんですけど、まあ、実際はね、まあ、経験談っていうとちょっとね、そんなこともない感じなんですけど、ちょっとそういう気持ちを持ったことがあるとか、そういうところがこう膨らましていくことが非常に多いんですよね。だから例えばですけど、髪が長い子がどうこうっていうのが出てきたからといって髪が長い子を好きになってたかっていうと、そうじゃなくて、なんかこうそれこそ電車の中とかでふっとその髪長い子を見た時に、あ、この子でちょっとこうイメージが湧いてきたみたいなことがすごい多いんですよね。うん、だからあの曲を聴いてね、生々しかったりしたのね、皆さんがうわうちさんこんな恋愛してたんだっていうのは直ではないですねこれね。うん、もちろん影響はあるんでしょうけども。さあということで、いろんなグダグダとお話をしてきましたけどもね、まあ今回ね、もう本当に何日か前なんですけど、お友達から電話をもらってね、まあ、子供が生まれましたということで、私もうキューピッド2回目ね、2組目というのをまた新たに実感しましてですね、まあ、非常におめでたい気持ちで、今週もスタートしていきたいと思います。もちろんこの、ね、お話の流れでいくとこの曲しかないでしょうということで、行ってみたいと思います。私が昔やっていたユニットプライベートパスワードの曲で、これだけの人が住む星。 はい、ということでですね、今週は、まあ、カーリーがどうしてもねちょっと来れないということで、私一人でお届けしている9月の3週目という形になりますけれども、この間ねブログにも書きましたけれどもね、踊る大捜査線ザ・ムー・ザ・ファイナルムービーじゃない、ザ・ファイナルを見てきちゃいまして、私ね、いやー、良かったんです、本当に。あのね、まあ、見たことあるっていう人もちろんたくさんいると思いますし、まあ、実際ね私も、まあ、ドラマがね始まってすぐは見てなかったんですよね。その時のお友達がね、もうドラマ大好きな子がいまして、いやこれは面白いよ、見た方がいいよと、今までのこう警察のドラマとね全然こう違うもんだからということで、まあ、見始めたのがね途中ぐらいからでしたね。12話あるうちの6話とか7話とかその辺から見たと思うんですけど、まあ確かに面白かったんですよね。まああの、なんだろう、今までの警察ものって言ったら、まあ犯人がいてそれを追い詰めて逮捕して終わりみたいな、そういうのはすごい多かったんですけど、まあそうじゃなくて、どっちかっていうとそのね、この事件はこの道路のこっち側で起きてるから俺らの管轄じゃないからそっちでやってくれみたいな、そういう裏側っていうんですかね。でそういうとこから始まって、その、まあ、所轄と言われる、言ったらね地域の、ね、警察官の人たちと、まあ、本部本店っていうね、呼ばれてますけれども、その警視庁というところとのこの温度差というかね、その噛み合わなさみたいなところをテーマにしたっていうドラマ、なかなか多分なかったんですよね当時。ですごくまあ人気が出まして、まあ、そのドラマが終わった後もね、特番のドラマみたいなのがあったり、そして映画になったりということで、もう皆さんご存知のね、今回は4本目になるわけなんですけども、私ね全部もちろん映画館で見ています、うん、でね、いろんな評価があると思うんですけど、前回のその3っていうやつがですね、なんだかこうよくわからない感じというか、なんだこれみたいな個人的にですよ、あれが面白かったっていう方も多々いると思うんですけど、基本的にはあのなんだ今のみたいな感じだったんですよね3が。であれから2年ですか、でいよいよもう最後だということで、まあ、今回も、ね、今も大々的に宣伝してますけど、あのブログにも書いたようにね、久々にちょっとこれはもう早く見たいっていうような映画でありまして、まあ、うちの弟も大好きでね、数日前に先に見てですね、こうだったよみたいな感想をもらった後行かしてもらったんですけど、まあなんつってもね、やっぱりこれ今回最後っていうことになってますから、まあところどころでその最後感が出てくるわけですよね、うん、まあ一番わかりいいのはそのオープニングタイトルでね、あんまりまあ詳しく言いませんけど、その最後感がすごい出るんですよ。でそこだけでもうね、まあ、ドラマの最初からちゃんと見てたわけじゃないですけど、やっぱり昔から好きで見てたもんなので、あこういうのあったな、ああいうのあったなっていうのだけでちょっとグッときちゃう意外と単純ですからね、私、皆さんが思ってる以上に、うん、表面上にその感情がよく出ないとか言われますけど、表に出ないだけで心の中はものすごい私うごめいてますから、ちょっとしたことですぐ感動するし、ちょっとしたことですぐイラッとくるイラッとくるしね、はい、見えてないと思いますけど、で、その、まあ、最終回というか、まあ、最後の映画ということでね、非常にもう私集中していつも以上に見させていただいたんですけど、いやこれはねぜひともみんなに見てほしいですね、うん、まあ、内容はね、好き嫌いもあると思いますけど、私はすごく好きな感じでしたね。最後ちょっとびっくり しましたけど、おそんなことあんのかみたいな感じもありましたけども、まあまあそれはもう映画ですからね。よくまあいろんな、なんだろう、映画好きで見てる人たちなんかはそういうね、批評じゃないね、感想を述べるの好きな人いっぱいいますよ。で、まあ、その映画のなんていうの、種類みたいのもありますからね。そう、完全に謎解きをするような刑事もんであればね、そうじゃないと面白くないっていう人もいるかもしれないし、まあ踊る大捜査線という映画に関して言えばですね、まあ、シリアスな部分もありますけど、基本なんかは面白い映画みたいなね、ちょっとこうコミカルな映画みたいな部分もありますから、まあ例えば最後私がびっくりしたの場面でもですね、まあまあまあいいじゃないとありえないかもしれないけど、まあそれはいいじゃないと、まあ水戸黄門と一緒ですよ、あんなね、いやあんなすちゃいけないけど、最後に印籠を出すの ね、あれ誰が見たってももっと最初に出せばいいじゃんみたいなことになるけど、まあそれはもうだって水戸黄門だからもういいんですよ、それはそれでね。うん、だってドラえもんとかだってね、1話ごと1つの道具じゃなくていろいろ出したらいいじゃん、もう1回ずつ 10個20個ぐらい、あの何でも解決できるぐらいね出したっていいわけですけど、まあそういうのはちょっとほらあるじゃない、やっぱり見せるものとしてね、そういうとこ続き出したらもう切りないですよ、そんなこと言い出したらね。だからもう私はね、本当に帰ってきてからいろんなレビュー見たりするの結構好きなんですけど、おいみょいろいろ見ましたけど今回もね、うん、まあでも個人的にはねものすごい好きでしたよ。うん、よかったなっていうか、3を見た後だと、まあ、偉そうな言い方になりますけど、あのやればできんじゃんってお前は誰なんだって話ですけど、いやでも本当にそういう感じでねとっても面白かったんですよ。うん、でもう何よりね、私はもうストーリーもそうなんだけど、前半からもうね織田裕二さんがねかっこよすぎてね、ちょっともう笑っちゃうんですよね 笑うことないけど、いやかっこいいなと思って、まあその15年やってきたというね自信ももちろんあるでしょうし、まあそもそもその俺は織田裕二なんだっていう自信もあると思いますけど、もうねあのでっかいスクリーンにあんだけ顔が大きく映ってね、それでもかっこいいっていう人ってやっぱもうすごいなと、単純に何しててもかっこよかったですね今回ね。あのおなじみのね、皆さんも見てない方も知ってるかもしれないです、緑のコートみたいなのね、ただバッて羽織るだけなんですけど、それもかっこいいしね、ちょっと歩いてるだけでももうかっこいいしね、でちょっとおとぼけた感じの笑顔をしてもかっこいいし、いやこれやばいな、これ俺好きですね多分ね太田さんいやもちろんあれですよ、あの恋愛感情じゃなくてまたファンとしてね。でしかもあれですからね、私あの家に帰ってきてもうその興奮冷めやらずですね、なんかもう踊る大捜査線に染まりたいと思って、ホームページのね画像あるじゃないですか、その踊る大捜査線ザムービーって書いてあって、そこに青島さん真ん中にしてね、室井さん、恩田すみれさん、まあ柳葉敏郎さんとかね、二谷ゆりえさんじゃない、なんだっけ誰、二谷ゆりえさんじゃないですよ、あの人はね、恩田すみれさん、ほら皆さんいるでしょ、すみれさん、あの女優さんね、ふふふわすごいな、顔は出てくんのにもう名前出てこなくなっちゃった、恩田すみれさんが先に出てきちゃって、あの女優さんいるでしょね、わかるでしょ、あ気持ち悪い、ちょっと待って調べよう、こうのって、あおおわかった、調べる前に出た深津絵里さん、あぶねえ危ねえ、こういうのあれだよね、あの調べちゃわない方がいいですよ、自分で思い出したのとか、深津絵里さんとかね、が拳銃持ってこっち向いてるやつね、あ柳葉さん横向いてたかな、という、まあ、ホームページのドーンっていうトップの絵があるんですけど、それをね、パソコン上でこうね切り取ってですね、で今私のあの携帯電話の待ち受け画面になってますよ影響されすぎ、うん、いやでもね本当に良かったからね、してもいいなと思って、もう壁紙にしてあってね、であの私の携帯電話ってあれなんですよ、まあ普通のスマートフォンじゃないからね、縦に長い画面なんですけど、それをこうひっくり返すと横にもなるっていうね、文字打つところと合わすと T の字ね、タイガースの T ですよ、 T の字になるような携帯なので、その横の画面にした時にそれがバチッとはまるような、ね、壁紙にしてみたんですよね。でそうすると踊る大捜査線って書いてあるロゴがね下の方に来るんですけど、それと時計が被っちゃうんですよ、時計の数字が。だから私その数字消しましたよ、時計消しましたその待ち受け画面をしっかり見たいがために私は便利である時計機能を消すぐらい今踊る大捜査線にハマっております。うん、なんならねもう2回ぐらい見たいっていうぐらい面白かったです。面白かったっていうか、そのもうかっこよかった、うん、面白かったけど、ぜひまだ見てない方ね、まあ、踊る大捜査線1回も見たことないという人はもしかしたらあんまりいないかもしれないですけど、まあ、あんまり私が期待をね持たせすぎると 見てみてなんだっていう方もいるかもしれませんけど、私は個人的にはすごい好きでしたし、まああれ最後だからね、あんだけこう見てる方も感情移入できるのかもしれないけど、まあ15年ぐらいまた経ってね、織田裕二さんももういくつぐらいなんですか、そしたら50半ばぐらいになるんですかね、となった時のちょっと青島刑事っていうのも見てみたいなっていう気持ちも終わってからしましたね。最後なんかこう画面が消えてほしくないなっていう感じありましたよね、私は。まあ始まりがあればいつも何もね終わるということは常ですけれども、かなり私はいい終わり方をしたんじゃないかなという感じでしたので、まだ見てないよという方ね、ぜひ見ていただければなというふうに思います。さあそれではですね、今週も2曲目いってみたいと思うんですけども、もうね夏もだいぶ落ち着いてきました。まだ日差しが強かったり蒸し暑かったり多少ありますけど、だんだん秋冬になってきてね、ちょっとしんみりな空気が流れてくる時期ですけれども、そんな時にぴったりね、ちょっとなんだろう、秋冬のですね夜の風ってちょっとね匂うんですよね。私匂うって嫌な匂いじゃないですよ、風の匂いがするんですよ。うまいこといきましたこれね、私が持ってっただけですけども、聞いていただきましょう。はい、私が昔やっていたユニットプライベートパスワードの曲、風の匂いという曲を聞いてください。
それで気持ちがほぐれたり
はい、ということでね、今週は9月の3週目ですので、カーリーと一緒にやる予定の週ではありましたけれども、冒頭にもお話しましたカーリーがね何かしらの合宿に行ってしまっているということで、今回も私が先々週に引き続き一人でお届けしている宇宙一ラジオでございますけれども、あのですね、この宇宙一ラジオもう何年ぐらいになるんでしょうかね、尋ねたところで誰もいらっしゃらないわけなんですけれども、やってきまして、で、まあ、本当にここだけの話です。まだちゃんと発表はしておりませんけれども、実はですね、私もう一個ラジオやろうかななんて考えております。それはですね、まあ、詳細は近々発表させていただけるんじゃないかなと思うんですけど、またネットラジオとはちょっと違う形で、ネットラジオではできなかったやつをやってみようかなというふうに思います。なんかいいですね。ちょっとこうもったいぶり感が強くていいですけども、まあ、できなかったことっていうといろいろね想像できると思うんですけど、まあまあそれはあの本ちゃんっていうか、あの放送が始まる前にねちゃんと詳しくお話もさせていただければなと思うんですけれども、まあ言っても私ね、いつもこのラジオの最後に言ったりしますけど、シンガーソングライターなんですよ一応ね。もう何もしないじゃんって言われたらまあそうなんですけど、一応シンガーソングライターなんですよね。でまあいろんな状況もありまして、私の年齢的なこともあったりね、もう大人にならなきゃいけなかったりもするので、まあ、自由に自分でね好きなようにライブハウスで歌ってとか、そういうこともなかなか今はしてない状況でありますけども、まあどこかでねやっぱり自分の曲を皆さんたくさんの人に聴いてもらいたいという気持ちはまだまだもちろんあります。まあいろんな手段が変わってきも聞いてますし、まあそもそもその日本の音楽の業界、まあ日本だけじゃないかもしれないですけど、だいぶ変化があります。もう今 CD が売れないというような時代にもなっております。なのでね、昔とやっぱり状況が変わってきてるから、その売り方っていうのも変ですけども、皆さんに聞いてもらうやり方というのもいろんな手段があると思うんですけどね、まあそういうのの足がかりになればなということで、ちょっと新たに考えてることがありまして、もうそんなに遠くない未来にね、皆さんにご紹介ができるかと思うんですけれども、まあ、ぜひですねそちらの方も始まりましたら皆さんね一緒に楽しんでいただければなというふうに思います。詳細はまだ言ってないからちょっともどかしい感じがあるかもしれないですけど、まあ言ってもねやっぱり日本のその音楽、今ね私が歌の先生というのをしょっちゅうやらせていただいてるので、若いねそれこそプロを目指すというような子たちとお話しする機会も多いんですけど、よく言われるんですよ、そのプロになるためにはどうしたらいいですかねと。でこの質問ってすごく難しくて、例えばですけど、あの北島康介さんみたいになるにはどうしたらいいですかって言われたらね、あれはもうほら早く泳いだ方がいいわけですから、その数字がもう結果として出てくるわけですから、じゃあ早く泳ぐために例えば筋トレをしましょう、であとはこううまく泳いでる人のビデオを見ましょうとかね、いい水着を着ましょうとか、なんかこう具体的にいろいろなこう手段が出てくるわけなんですけど、じゃあまあミュージシャンとしてプロとして例えばデビューするとなった場合に何が必要かっていうことになってくると、まあ理想はですよ、すごく上手くなればプロになれるよっていうこの発言が私ができるととってもスムーズでいいんですよ。だから上手くなるためにこれをやろうねあれをやろうねってことになるんですけど、ただプロになるということを目指すとなったらですね、今の世の中ですよ、上手いことがそんなに必須じゃないんですよね。もう皆さんご存知だと思いますけども、別に上手くなくてもデビューなんかできるんですよ。でここがすごい難しくて、もうねボーカルを例えば習いに来てくれてるわけですから、うまくならなくてもデビューはできちゃうよって言うと、まあできちゃうよというかできる可能性があるよって言うと、じゃあ僕は今何のために練習してるんだみたいにまあなりますからね。それは当然その目標が見えにくいわけですよね。あの 50m 何秒を切れば君は日本一になれるよとか言われれば、頑張ってあと何秒何秒という目標が見えますけど、なんかね あの、この歌が歌えたらみたいのがあればね、頑張れる気もしますけども、そういうのがねとっても曖昧なんですよね。最近は特にそうだと思います。だからねすごくまあ言いにくいんだよね、そういうのって。うまくならなくても大丈夫だよと、まあそんなこともないんですけど、うまい方が確率的には上がるかもしれないですけど、まあそういうとこを見られないってことですよね。オーディションなんていうのも結構私も数々と受けてきましたけれども、じゃあオーディションって例えば音楽で本当にね評価してくれるんだったら、写真っているとか、それからその年齢制限でいるってか、そういうことになってきちゃうわけですよね。まあまあね、その売る商品として考えたら見た目も大事でしょうしね、若い方がいろんなこう未来への希望みたいなのも持ちやすいって、まあそういうのはあると思うんですけど、私がよく言ってるのはね、その30歳を例えば超えた人じゃないと歌えない歌とか作れない歌ってのも絶対あると思うんですけど、そういうのをじゃあねどこで見つけてもらえるようになったらいいのかってなると、今の時代やっぱ YouTube とかねあるでしょ。でまあそこにだってね相当な数アップされてますからね、なかなかそこから見つけてもらうというのは難しい。じゃあどうやって見つけてもらうかっていうと、誰々の知り合いですとかね、誰かのことを知っているそのつてでみたいなことにねどうしてもなってきちゃうんですよね。でそういうのの方がバババババって早く上の方に登ってっちゃったりするので、じゃあプロになるためには何したらいいって言われると、人脈広げた方がいいんじゃないみたいなことになっちゃうわけですよね。だから私がよく言うのは、まあ、あの嘘をつきたくないのでそうやって言うんですよ。実際は今の世の中そんなに上手くなったからって言ってデビューできるっていうことにイコールにはならないかもしれないけど、もしどっかでタイミングとか運をつかんで、じゃあいざデビューしようってなった時に自分が思うように歌えないね、気持ちよく歌えないっていう状況でライブを続けていくのはすごく心苦しいはずだと、もどかしいし、なんかそうなっても大丈夫なようにしっかり歌い方だけ固めておこうと素晴らしいねこれね、でもまあこれはね私の気持ちでもあるんです、もう本当に。私今でももちろん誰かにね君ちょっと歌ってみなよって言われた時にはバンと歌えるような状況を作っていたいなと常に思ってますし、ね、だからライブハウスとかでライブをするっていうのもすごくいいことだと思うんですけど、本当にねそこからデビューしていこうと思ったら、それをだから意味あるものにしないといけないわけですよね。まあ非常に難しい問題でありますが、だから今回ねそのちょっと前になりますけどオリンピックとか見ててね、やっぱりこうはっきりしてんなと思いますよ。まあその競泳もそう、まあ走るのもそうですね、まあそのタイムで競うようなものとか走り高跳びみたいなその数字としてね、あるとかもそうじゃないですか、ウェイトリフティングみたいな、もうねその重たいの持てるか持てないかっていう、ただそれだけのことですけど、ただそれだけのことですけど、言葉悪いですけど、でもそれでもうねあの結果がしっかり出るわけですよ。ところがやっぱりねその例えばシンクロナイズドスイミングであったりとか、今回揉めに揉めましたけどあのね、体操とかの評価っていうのはね、なかなかやっぱりこう人が診断することですから難しい。特にそのね美術展、技術展、なんだ美貌展、なんなんですかね、そのほら見た目の華やかさみたいなとこっていうのは受け取る側のね、ものにもちょっと寄ってくると思うので、なかなか難しいね、そういう表現するものっていうのはね。まあ、だからこそ面白いみたいなとこもあると思うんですけど、特にまあ今回ねあのコントキングオブコントに決勝に出る夜更かしなんかも面白いって思う人もいっぱいいればね、まあ僕はそうでもないっていう人もいると思うし、それをまあ数字として出すっていうのも非常に難しいんですよ。まあ歌もそう、お笑いも演技もね、演技力っていうのもなかなか難しいと思うんですけど、でもねなんかこう一つこのラインみたいなのはしっかりしててくれないとね、え昔だってありましたよ、そのアイドルの人たちが例えばそんなに上手じゃなくてもオリコンチャート何位とかに出てくるってのはありましたけど、そのオリコンの10位の中には必ずそのクオリティの しっかりしたって言うとね語弊があるかもしれない、ミュージシャンとしてしっかりと曲を作ってる人たちっていうのも一緒に入ってましたからね。でアイドルもいてみたいなことで成り立ってましたけど、今もうだってアイドル 韓国声優みたいな感じじゃないですか多分。本当に純粋にその音楽っていうのをね突き詰めてやってる人たちがトップに上がってくることなんて今ほとんどないでしょうきっとね。そのアイドル系を私は批判してるわけじゃないんですよ。ああいうのは絶対あった方がいいし、私も昔モーニング娘。すごいハマってましたからそれは全然あっていいと思うんですけど、それと並行してやっぱりねちゃんと作ってる人たちってもういっぱいいるんですか。それこそもうこのラジオにもね昔出てくれてた中村由美ちゃんなんかもうずば抜けていいわけですから、これはだってライブとかやったってみんな聞いてそう言うわけですからね。それがまあ商品となるかという直接のね、まあ商品価値というのは分かりませんけど、私はプロじゃないのでね。でもあのエミちゃんの曲を聴いて感動してね感情を揺らされる人っていうのはたくさんいるわけですからね、少なくともなんとかさんみたいな人よりは、分かりませんよ誰のこと言ってるか私がね、分かりませんけども、とかよりもやっぱりねあの純粋な歌声っていうのはたくさんの人に聴いてほしいなとすごく思うんだけども、まあそうはいかないんですよね。やっぱり仕事というのは難しいんでしょうねきっとね。そうなんです。だからね、まあ、今ぐるっと話が回ってきましたけど、ちょっとね今度新しく始めようとするそのラジオっていうのはその音楽の良さみたいなことね、をちょっと伝えていければいいかなというようなコンセプトを持ってやっていこうかなと思ってますので、こんだけ話しておいてなんですけど、詳細はもうちょっと待ってくださいだいぶ回してきましたけどね。はい、ということでね、まあ、あの今週はカーリーが本当は来てくれる週だったんですけれども、皆さんねカーリーいなくて残念だったかもしれませんが、私が今週も一人で好きなようにお話しさせていただきました。来週、ね、4週目は片岡愛子さん、これもう、ね、確実に来てくれるであろう。まあ、なんならここだけの話、もうね予定も組んでありますから、片岡さん来ていただけるね、楽しみにしていただければなというふうに思います。ということでね、もう夏もだんだん終わりが近づいてきて、ちょっとね夜になってくると蒸し暑さよりもちょっと風の涼しさが目立ってくるようになりましたけれども、皆さんねまた来週も9月の今度4週目か、でも本当そうなってくると秋ですね、いよいよね。なんか嬉しいような寂しいような、もう10月とか入っちゃったらこれもう年末と呼んでもいいぐらいですからね。ハロウィンなんて言ってる場合じゃないですよこれね。そうか、だんだん2012年も押し迫ってきましたが、皆さんね、また来週元気にお会いできるのを楽しみにしておりますので、ね、まあ、体調もそうですけどもね、会社なんかでストレスを溜めちゃってる人、何かでうまく発散した方がいいですよ。このラジオを聞いてくれるというのをね、一つそういうのをお手伝いできてたら最高ですけれども、ね、ストレスは万病のもとよく言ったもんで、私もあんまり電車の中でねイライラしちゃダメですねこれね、気をつけたいと思います。はいさあということでですね、今週も最後まで皆さんお付き合いどうもありがとうございました。来週は4週目なので片岡洋子さん来てくれる予定となっておりますので、お楽しみにしていてください。ということで、今週も私シンガーソングライター宇都内がお届けいたしました。また来週元気にお会いしましょう。